今月は古着屋さんをやられている名畑慎一さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は第2回目ということで、はい、古着屋さんやったり古道具屋さんの話をいろいろ聞いていきたいなと思うんですけども、
はい。
先週ねちょっとねそういう古着屋のコミュニティが地域性があったりとかそういうので知り合っていって、まあこういう世界を知っていったみたいな感じの話をしたんですけど、具体的にはどういうふうにこう古着に興味を持ったりとか古着屋さんをやろうってなったりとか、
はい、
みたいなストーリーを聞けたらなと思うんですけど、
はい、
もともと服はじゃあずっと好きだったんですか？
服は普通だったんですよ。
あ、そうなんですね。
その今お店をやっている先輩との出会いというか、うんうん、お店との出会いで、
はいはい、
その雑誌ではこういうファッションが今こう流行ってるんだなとか、
はいはいはい、
もうこのお店めちゃくちゃかっこいいっていうのがきっかけでそのお店に行ったんですけど、はいはいはい、そこで結局その方の、まあ、人柄だったりとか、うん、まあ、センス、まあ、洋服としてのもちろんセンスを好きになって、
はいはい、
その人のことが好きになったんですよね。でこの人からお洋服買うの楽しいなっていうので、はいはいはい、どんどんファッションをすること、まあ僕体育大だったので、
はいはいはい、
全然ファッション関係ない勉強してたんですけど、
はいはいはい、
なんか
何やられてたんですか？
ハンドボール。
あ、そうなんです。
長く大学までやってたんですけど、はいはいはい、まあ、そのみんなスウェットで大学内を歩くんですよ。なんか
いますよね、
もうみんなそうなんですよ。で田舎だったんでみんな原付きで、
はいはいはいはい、
だからなんかそこへのなんて言うんでしょう、みんな同じっていうところへの違和感も僕はずっとあって、
なるほどね、
毎日めっちゃおしゃれ、自分の中の最高のおしゃれをして、
はいはいはい、
そのスウェットの人たちの中で浮くっていうのが気持ちが良かったんですよ。
面白いですね。
そのきっかけをくれたのは本当まさにそのお店で、
なるほど、
その方で、
はいはいはい、
でこの人と働きたいっていう気持ちに変わってったっていうのがきっかけ、
面白いですね。じゃあそういうファッションを通してこう自己表現をするみたいなのがもうあって、はい、でそっからそういうカルチャーを知っていった過程でその人に出会ってその人が好きになってみたいな
で感じですね。
何が良かったんですか、その中でその人の、
なんていうんですかね、お洋服屋さんって、
はい、
あの行かれたらご自身でお洋服を選ぶじゃないですか、
うん、そうですね、
で、うん、選んだお洋服に対してのこう、あ、そのお洋服って何年代の何々でとか、うん、
はいはいはい、
古着屋さんの店員さんの接客が、うん、いろんな接客があると思うんですけど、うん、当時はその人になんていうんでしょう、全身着替えさせてもらうというか、これ着たらこれ合わせて、でこれにこう着てっていう、なんか古着のいわゆるカルチャーを知っていくっていうよりもファッションをしてるっていう感覚だったんですよね。
なるほどなるほど。
なのでなんかその接客って他のお店さん行っても
ないですよ。
ないんですよ。なのでなんかそれがもうされて一分がされて一番楽しい接客だったので、
はいはいはいはい、
あ、こういうことを自分もしていきたいなっていうふうに、自信がなかったので自信を持つきっかけになったっていうのは、
なるほど、はい、いや面白いですね。なんか音楽とかもやっぱりすごい近いところあって、
はい、
やっぱこう自分を表現するものじゃないですか。で俺は最初中学生の時にギター始めて、
はい、
でそっから高校生になってた時にバンド組んだりとかして、でそこでなんかこうバンドの先輩みたいに会うわけですよ、
はい、
ですごいそれがちょっと出会い似てるなと思って、
あ、
俺もやっぱりそのなんか地元のバンドの先輩のなんか音楽への携わり方とか、
はい、
なんか音楽活動の仕方みたいな考え方みたいなのを見てたから、はいはい、なんか自分もそっちの道にこう自然と行けたけど、やっぱり実際そういう生き方をしてる人がもし自分の周りにいなかったら多分やってなかったなと思うし、なんかねそういう自分をこうガイドしてくれるというかね、なんかちょっと導いてくれるみたいなね、存在ってやっぱり大事なんやなっていう、なんか個人的にその全員スウェットで いるのちょっと面白いなと思いましたけどね。
本当にみんな
それなんでしょうね、あれね、
あれ何なんですか、
何の精神性なんですかね、あれね。
本当に
でもいますよね、なんか同じ格好して、
いやマジでみんな一緒なんですよ、
ねね、なんか言い悪いはあれやけどね、なんかそれも一個の団結なのかもしれないしね、そのチームのね、
なんかもうめんどくさかったんだと思う。
なるほどね、
みんな授業終わったら、
はいはい、
結局部活になるんで、うんうん、
確かに、
うん、もう毎日同じ格好っていうの
が、はいはいはいはい、
でも今考えるとなんか日本っぽいなというか、
はいはいはいはい、
なんか日本っぽいって言っちゃうとあれなんですけど、
なんかまあでも部活の文化ってすごい日本カルチャーですもんね、やっぱり、
うん、体育大だったなっていうのあの感じは、
あ、じゃあそっからこうね自分を表現していってみたいな、
自己表現っていうのが唯一こう唯一自分の中で、
うん、
あこれでだったら何かを表現することができると 思いました、
はいはいはい、なるほど、スポーツで自己表現って結構難しいですもんね、もうルールがあってチームもチームのね、
チームスポーツやったらプレーで、
うん、
なんかそれぞれの役割があって、
うん、
そのなんか中での、
はいはいはい、
まあ、自分の、まあ、なん強みみたいなものも、
ね、
もちろんあると思うんですけど、
う
んうんうんうん、
確かに、うん、いや確かにそうですね。フル道具っていうのはどういうきっかけだったんですか、竹下さんと、ね、
フル道具はもう完全に竹下くんが
手動でみたいな、
もうなんか、
うん、
急に LINE 来たんですよ、
お
なんか今日話せるみたいな、
はい、
で結構なんて言うんでしょうね、 LINE のやり取りの中で、うん、ラフに今日飲もうとか、
うんうん、
なんか感じだったんですけど、真剣さが伝わって、その
急に
僕なんか、はい、なんかしたのかな
と思った
ん
ですよ、はいはいはい、怖いですよね
それ、はい、えと思ってすっごい考えたんですけど、うん、何もしてないなと思って、
はいはいはい、
で会いにで、まあ、電話でもいい、うん、って聞いたら、いや会って話したいって、
なんか怖いですね、
怖いっすよ、
怖い
めちゃくちゃドキドキしながら会いに行ったら、
うん、
あの古道具屋を、
うん、
古道具っていうものを扱って、
うん、
自分たちなりの表現をした
い
っていう、
はいはいは
い、彼の話もすごい上手なので、
うん、
なんかこう僕洋服を扱ってる人間、
はい、
写真を撮る人間、
うん、
それぞれのなんかフィルターとか、
うん、
また違う視点で同じものをいいって思えるっていう感覚を2人で遊ぶ中で結構お互い感じてたというか、
なるほどなるほど、
まあ、なんかお互いリスペクトが僕はすごい彼にあって、一緒にチームを組んで制作とかもしてたんですよ、ミュージックビデオ作ったりとか、あのジンを作ったりとか、なんかそういう過程があって、お互いなんかこうお互いを信頼し合ってたってい
う
のもあって、まあやってみようっていう、まあ暇だったので僕もその時、はい、
じゃあそういうお互いがこういいなって思うようなもののね、そういうマテリアルというかものを集めてきて一個こう見せるみたいな、
はい、そんなの持ってくるんだとかもありましたし、でもこう見せたら可愛い、本当だみたいな、
なんかすごいなんていうか面白い形のコミュニケーションですよねそれって、ね、
本当ですよ ね、
なんか普通人間ってもっと言語ベースというか、
はいはいはい、
ね、なんかこうなんだろう、言語でやり取りできるところのコミュニケーションが多いじゃないですか、
はい、
普通生きてると。でもなんかそういう一個、まあ、ファッションもそうやと思うんですけどね、なんか何かこう違うものを返すことによってより情報量を持ってその人が分かるみたいなね、
確かに、ね、すごく今スッと入ってきました
面白いですよね。でもなんかファッション結構俺すごいそれ思いますね、やっぱりビジュアルじゃないですか。でもそのビジュアルっていうのは目に見えてる情報であって、
はい、
意外とその下に潜ってる、なんでこれを選んでるんだろうみたいなね、
はい、
とこがファッションですもんね、
はい、
もう分かんないです、
ね、分かんなくないんだなって思いました。分かってらっしゃると
思い
ました
。いや分かんないですよねなんかそのね、まあ、ちょっとファッションについてね、俺語れるあれは全くないんでちょっともう今必死ですけど
僕もないかもしれない
まあでもちょっとねファッションについて次週いろいろもっと深く聞いていければなと思うんですけど、今週はこれぐらいにしようかなと思います、では最後に曲を 紹介してもらえたらなと思うんですけど、どんな曲にしましょう。
はい、これはジャケットの写真がすごい好きなんです
けど、はいはい、
ヤコブのベルベットライト